はい、皆さんおはようございます。じゃあ一言祈りますね。天のお父さん、今日人々をこの場所へと集めてくださって感謝します。どうぞあなたがこの真ん中に立ってくださって、聖霊様の助けによって私たち導いてくださいますように、あなたに礼拝を捧げて、御言葉からまたあなたの伝えたいことを学ぶことができますように導いてください。イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。6月となりまして、衣替えの季節も1週間過ぎまして、この間ですね、明けましておめでとうございますって言ったような、そんな気がしているんですけど、皆さんいかがでしょうか。私だけでしょうか。きっと30代以上の方はとか、そんな感じするかなって、年齢の問題じゃないと思うんですけども、月日が経つのも早いなと思ってるんですが、この今年の前半の、出来事といいますか、景気のことはもとよりですね、今はちょっと下火になりましたけども、まだ記憶に新しい、新型インフルエンザ、一時ですね、震災の時を思い出させるようなこの三宮の状況だったんですね。非常に寂しい、でマスクしてないと白い目で見られるような、そんな雰囲気の、ちょっと異様な雰囲気だったんですけども、本当に今微妙ですけども、兵庫県ではもう安全宣言を出してしまいました。で実際に経済にいろんな影響出てますので、神戸も元気宣言とか出して、また観光客の誘致とか始まってるんですが、震災とは違って、その困ったことはですね、神戸の人はやばいという、そういう雰囲気になったことがありました。先日KBF フレンズで尾道に行った時に、なんかですね、席を一つするのもこう気を使ったような、そんな状況がありまして、でちょうどこの KBF フレンズが始まったこの時に、なぜこのようなインフルエンザなんでしょうって、神様に聞いた時にですね、先週ちょうどロブのメッセージでエレミアから学びました。この御言葉はもう一度ちょっと読んでみたいと思うんですが、エレミアの29章11節読んでください。
私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。
災いではなく平安を与える計画とあります。時としてですね、日常生活の中で、非常に悪い状況、この状況が災い以外の何でもないような自分が感じる時ありますけども、その悪いことにフォーカスしてしまうと、非常に視野が狭くなってしまって、そう考えてしまうのではないでしょうかと思います。神様は私たち一人一人に計画を持って想像されました。でその一人一人ですね、将来と希望を与えると、この御言葉で言われています。この御言葉にフォーカスしたいと思うんですね。それとエペソにも励ましの言葉がありますので見てみたいと思いますが、エペソの2章10節を読んでください。
私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。
その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのですってあります。私たちは神様ロボットに作られたわけではないので、自由意志というものを持って御心に至る道をこう自分で選択していくという、自由が与えられまして、時としてその遠回りしてしまうこともあるんですけども、その道を選んだ時にですね、神様、この道を選んだよね、ほんだらもう応援するよという、そういう神様であると思います。ですから最終的にはその行いも神様は備えてくださるんですよと、私たちは神様のその他大勢の被造物の一つではなくて、一人一人が神様の作品、傑作、マスターピースなんです。 神様それぞれの人生、一人一人の人生ですね、にあのこだわりがありますので、それぞれ一人一人に、全く異なった、人生というのは神様がそう備えられると思います。ですからあの人の人生を見て、比較してしまうんじゃなくて、神様と私の関係というものを見ていきたいと思いますね。そして、ここの箇所でパウロは、救われた私たちは神の作品であるとまず最初に出だしてますけども、この作品とはギリシャ語でポエマっていうそうなんですけども、この言葉から英語のポエムっていう言葉が出ましたと、詩という言葉に派生していったということだらしいです。ですから私たちは神様の、芸術品ということができると思います。で、他の箇所で、私たちは陶器というふうにも言われています。器ですね。ですから神様が陶器師で、私たちが陶器ですと。ですから神様の目的があって、神様が願われる必要があって、その形が形作られていきますので、人それぞれ、神様ここに取っ手をつけようとかですね、口を上につけようとか下につけようとか、それぞれ違うわけですね。ですから私たちはあのただ神様のその中見てにこう委ねてですね、もう任せるということは必要じゃないでしょうか。で、またこの作品はですね、良い行いによって作られるとパウロは言ってますけども、救われた私たちはあの行いによって救われたのではなくて、救われた私たちが良い行いをするようになると。ちょっとややこしいですけども、良い行いは私たちがするというしたからじゃなくて、これからするんですね。ですから、ここで注意しないといけないのは、私たちが努力して神様が良い行いをあらかじめ備えておられるというのを忘れてしまって、頑張って良い行いをしようというふうに陥らないことだと思います。時として私たちはあの神様のために何かしないと、とか考えがちです。祝福されるために賛美しましょうとか、ね、伝道しましょうとか、奉仕しましょうって、それは私たちの使命なんです的な、そういうなんかそういう使命感で行うのはあの無理が出てくると、疲れてしまうんですね。そこであのここは自分がこう私たちが主体となってしまっているという、神様がそれに応答してくださる、そういう流れに入ってしまうと喜びがなくなっちゃう、そして枯れていってしまうと、でここでパウロは、何度も言いますけど、良い行いをあらかじめ備えておられると言っています。ですから、ここの主語は私たちではなくて神様なんです。神様が備えてくださると、そしてその神様の御心を思うときに、その恵みやその憐れみ、栄光、素晴らしさを感じて、思わず体が動いてしまうという、そのときに神様の御心を行うことができるんですよと。で、その神がその良い行いをあらかじめ備えておられるということについて、見るときに、あの以前学んだ私あのヨナの話を思い出すんですけども、ヨナは皆さんご存知のようにニネベの町に行って神様の言葉を伝えるように言われました。そのときにあの絶対無理って思ってしまって逃げます。なぜ逃げたかと、彼が持っていたそのニネベの町、その国の情報というのは、非常に残虐な王様がいて自分の手には負えないと思ってしまいました。例えば今ですね、皆さんあの北朝鮮に行ってキム・ジョンイルに福音を伝えましょうって言われたらどう考えるでしょう。平壌まではとりあえず行けると思うんですけども、そこから先は自由が利きませんと、国境を無理して越えると撃たれますよとか、あの今私たちが持つ情報でしたらそういう判断になると思うんですけども、ヨナは実際神様にその無茶な要求をされたのでしょうか。実際はその状況は変わっていたんです。あと、まあ、あの結果あの聖書が見ていくと本当にあの簡単に 展開されていってしまうんですけども、その時に、世の知っている以前の国王の状態じゃなくってですね、その当時の王のセナケレブという王様はですね、ユダヤの戦いでコテンパンに敗れたという経験がありまして、その時にユダヤの神様をこう徹底的に調べさせたという記録がある。で、その時に行き着いたのは天地創造の神ですね。その神様に行き着いて、そのことをすでに知っていたんです。ですからヨナが来た時にその神様についてその語られた言葉はすぐに理解できて、王自らと国民全員即座に悔い改めたって書いてありますけども、ヨナはきっと自分がそこにいた時には絶対にもう殺されるって思っていました。でも実際はすぐに悔い改めに導かれていったと。ここ見た時にですね、すでに神様は先回りしてそこをもうすでに段取りされていたと。ヨナは苦労して海に放り込まれる必要はなかったんですね。ですから私たちが神様に何か一つのチャレンジとか課題を与えられた時に自分で判断してしまわずに、こう躊躇するということを、しないようにしたいと思うんですね。神様には私たちが考えないような別のプランがあって、段取りしてくださるということを信じたいと思います。さて、私の家には猫が一匹います。聖書の中には犬の話はよく出てくるんですけども、猫の話は出てこないですね。で、あえて言うと歴代史にエジプトの王猫2世がいる、それぐらい。まあそれはさておき、うちの猫は耳がピンと立っているスコティッシュフォールドって、本当はスコティッシュフォールド、ね、耳寝てるんですけども、可愛いんです。で、抱いてやるとですね、ゴロゴロとか言いながらですね、目閉じてですね、もううとうとうとするときは非常に可愛くてですね、幸せを私感じるんです。癒されるものを感じるんですけども、そういうときは稀でして、猫ですから抱いてあげよう言ったら3秒ほどで逃げるんですね。で、その時の彼の行動を分析すると、抱かれた瞬間から、その視線はですね、月に行くべき逃げる道をこう確認してるんです。次の着陸するところをですね。で、頭の中ではその逃げるチャンスタイミングというのはいろいろ考えてるんです。で、それは猫ですからしょうがないんですけども、これ神様と私たちの関係に似てないかなと思ってしまうところがあるんですね。なんでやと私たち祈り始めてですね、神様に静まろうと思うとですね、いろんなことが頭にこう入ってくるんです。あ、炊飯器のスイッチ入れたかなと。で、途中でこう立ったりやがしてですね、さあと思ったら携帯がポロンとなったりやがしてですね、返信しとかなとかね、祈りよったん違うのって、何バタバタしてんのかなって思ってしまって、神様がそれだけみたいなですね、関係になっていないかなと思ってしまうんですね。神様は何を喜ばれるのかって、だあなたと一緒にいることを喜ばれるんですよと、あなたの存在を楽しみたいんですと。ですから私は祈るときに座って長く御手にしわ寄せて祈る、その姿を神様は望んでおられるんじゃなくて、交わりたいんです。で、祈ることは願い事を言うときじゃなくて、交わり、そして、聞くことですね。神様が何かおっしゃりたいということを聞くその姿勢が大事だと思います。ですから神様の交わりに時間を使いましょうと、それが祈りの時間なんですということを最近こう示されるんですね。で、私たちもその祈りの時間を通して神様にたっぷり愛されているんですよっていう、その自覚が与えられて初めて人を愛することができると、良い行いに導かれていくということは言えると思います。ノルウェー語で I love you というのには、あなたと一緒にいることが嬉しいと表現するそうです。ですから神様と一緒に過ごす時間を確保したいと思います。で、先週久しぶりに祈りウォーク、祈りの散歩に行ったんですけども、そのことを意識しながら、 神様に充電してもらおうと、聞くことですねに集中したんです。でそうしているうちに、まあ、あの神様のユーモアというのを体験しましてですね、非常にあのいい気候となりまして、で山道を歩いていましたらこう行く先にですねこれ落ち葉がこうこんもりとしてるんですね。でそこにこう気がつくと鳩が座ってましてですね、鳩ポッポは。で逃げないんですよね、近づいても。で非常にリラックスしてで楽しそうにこういるんで何しとんかなと思ってですね、覗いた瞬間にバー言いながらですね飛び立ったんですね。そしたらあの落ち葉がこう舞うんですよね。落ち葉まみれになっちゃいました私。で飛んでいった方を見たらその神様がこうウインクしているような、そんなその心持ちになったというかですね、その時にですね思いまして、すると天が開け、こう神の御霊が鳩のように下って自分の上に来られるのをご覧になった。この場合は自分の場合は鳩は登っていったんですけども、そして私は落ち葉まみれになったと。また天からこう告げる声が聞こえた、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。でその御言葉をこう思い出しまして、非常にこの至福の時というか非常に楽しい時を覚えました。個人的にあのそれは主観の問題なんですけども、あの非常に楽しかったです。そうこうしているうちに、次はですねこう帰り品にあの書店によって聖書を買ってプレゼントしなさいっていうこういう声が頭に浮かんできましてですね、あそやな今月発売されたそのミニバイブル、バイブルミニか買ってあのワイフにプレゼントしたら喜ぶやろなっていう思いでですね帰り品によってですね買いまして、で奈良にまあ渡したんですけども、それほど感動してくれませんでした。なんかピンときてませんでした。まあええわと思いながら夕飯食べながらね、あのめぐちゃんも一緒にご飯食べててですね、いろんな話してる時にですね、また急にポンと頭の中に聖書という言葉が出てきまして、全然話に脈絡関係ないんですけど聖書というのが出てきて、あすやしたと思いながらですね、奈々にあの聖書をちょっと見せちゃってるなって感じです。で見せてあげたらです、ちょうどこのと同じこのタイプですね、これ見せてあげたらめちゃ軽いとか言って感動してくれましたで実はとか言いながらこうポケットからこうメモをこう出してきて、これ昨日の夜書いた私の必要なもののリストとか言って4番目にですね軽くて小さい新旧のついた聖書って書いてあるんですよ。ですから7からバイブルミニがプレゼントされました、ね、メオちゃんに。神様がその必要に応えられたというその瞬間に遭遇できたことで私たちは嬉しかったんですけども、神様は愛してくださってますよというメッセージがこう伝わってきた、そんな感じがしました。でメグちゃんはなんか催促したみたいで悪いなというのは恐縮してたんですけども、私たちはその神様の前にずうずうしくはあってもいいと思うんですね。ですから私もあのずうずうしくないとここに立って語ることはできないと思います。でも一つだけ言えるのは、私のために、私のためにです、天の父が一人子イエスキリストを十字架につけてくださった、ですから私は許されているんです、で神様は私を愛してくださっているんです、だから語ることはできるのですって言うことはできます。でも私だけじゃなくて皆さんもそうなんです。一人ずつですね、名前をでもって神様は覚えていらっしゃってます。そのことを、言いたいなと思いました。それと先週の日曜日はペンテコステだったんですけども、ペンテコステというのは、ギリシャ語なんですがイースターからの50日目という意味なんですが、イエス様が昇天されてその代わりに別の助け主を与えますよというそういう約束の時なんですが、少しその記事を見てみたいと思います。使徒行伝、使徒の働きですね、2章1節から4節、使徒の働き2章1節から4節まで読みます。
五旬節の日になって 皆が一つのところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。すると皆が精霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。
はい、と書いてありますけども、この日に起こったその出来事、大きな出来事ですね。弟子たちに約束の聖霊が与えられたということです。で、復活されたキリストがですね、弟子たちに言われた言葉みたいんですが、同じく一章の4節と5節を読んでみましょう。
彼らと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。
このようにイエス様は弟子たちにおっしゃられまして、約束 その聖霊のことを語られましたんです。で、聖霊っていうのはどういうお方かなって、その働きは何でしょうというのをちょっと見てみたいと思うんですけども、ここで6つにちょっと分けてみたんですが、まず1つ目に、信仰を与える方。第一コリント12章3節読んでみてみましょう。第一コリント12章3節ですね。
ですから私はあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよと言わず、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。
はい、ここではっきりと言われてますのが、聖霊によらなければ誰もイエスをキリストと告白できないであります。信仰とはイエス様を主であると告白することですので、私たちが聖霊様にこうタッチされないとそのことを言うことはできないということは、私たちは今イエス様を主として受け入れている、私たちにはもうすでに聖霊様が働かれたということが言えるんですね。自分は聖霊に満たされていない、聖霊なんか遠いところにいらっしゃるっていうふうな感じるかもしれませんけれども、そうじゃなくてもうすでにタッチされたんですよと。さあ、2つ目見てみましょう。祈りの取りなしをしてくださいますという、ローマの8章の26節見てみましょう。
御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます。
御霊が取りなしてくださる、時として私は自信を失ってしまった時とか、どうしていいのかわからない時ありますね。そういう時に神様、私はもう今祈ることもできませんって、けれども何とかしてくださいっていう、そういうもうめちゃくちゃなお祈りでも良いんですと。聖霊は私たちの本当の願うべきことをもう天の神様に、取り出してくださるんですよと。だからもうお願い、もう委ねてお願いしましょう。3つ目に、私たちに福音を語らせる聖霊様ですと。使徒の働き2章4節、さっきも読みました、もう一度見てみましょう。
すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。
このように、言葉というのを与えてくださる聖霊様ですね。私たちがイエス様を受け入れたらですね、そのことを語らずにはいられない、そういう何かをこう持っていると思います。なぜなら聖霊がその人のうちに住んでおられるって、タッチされただけじゃなくてその人のうちに住まわれるんですと。ですからそういう気持ちにさせてくださいます。聖霊が 中に住んでおられるから私たちはキリストを証ししたくなるという。ですから自分が逆にですね、頑張って何かを語ろうっていうする必要はないのですというので、もし何かまた与えられてないのであれば与えられるまで待ってもいいんです。別の箇所に言うべきことは聖霊様が教えますよってありますから、難しいような状況に置かれることも、自分で何とかしようと思うと恐れが出ますけども、聖霊様が語らせる言葉を与えてくださるという確信に立って信頼していきたいと思いますね。4番目、自由を与えます。第2コリント3章の17節見てみましょう。
主は御霊です。そして主の御霊のあるところには自由があります。
主の御霊のおられるところに自由があります。聖霊をいただいていると本当に霊的に自由なんですと。ですから迷信という種類のものにも縛られることがありません。なぜならば天地創造の神を私たち信じると本当の自由与えられますね。ですからもし今ですね、何かまだ縛られているようなものを感じる、解放される必要があると思われる方、ぜひ解放のステップというのを、よく言われますけども、このものですね、これをぜひお勧めしたいと思いますので、何かしら解放されたい、そういうものがあるんですという人はぜひ遠慮せずに声をかけていただきたいと思います。5番目ですね、聖霊の実を結ばせます。ガラテヤ5章22節23節。
ガラテヤ5章22-23。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません、
はい、これが御霊の実っていうものですね。私たちはこういう人になりたいなっては思うと思いますけども、聖霊が結ばせてくださるんですという、自分の性格とか努力ではなくて聖霊様がそういうふうに導いてくださる、その時に実を結ぶことはできますっていう。6番目、最後、教会を作ります。これはペンテコステの日にですね、弟子たちが福音の宣教を始めた、その時に初めて教会の誕生というものがなされたんですけども、聖霊は教会を立て上げる力になってくださいます。そして、この KBF は送り出す教会でもありますので、今日この場所に皆さんがいらっしゃったのも偶然ではないと。そして皆さんは聖霊に促されて、最終的にそれぞれ皆さんの意思で、決定して、でわざわざこの場所へと来られたと思います。で今日賛美しながら感じたんですけども、皆さんイエス様が好きなんだと思います。でもう理屈抜きででもね、イエス様好きなんですっていう。ですから教会はある意味イエス様のファンクラブみたいな感じがするなって。いろんな歌詞のファンクラブとか見たときにですね、理解できないような行動を見るんですけども、でも当事者たちには当たり前の行動みたいですね。朝早くから並びますとかね、もういろんな似た服装をしますとか。僕もそういうアーティストあんまりいたことないんですけども、たまに甲子園のライトスタンド行ったらそういうのが見えますよね。同じ方向を見て同じ服着てみんなで応援するという姿勢、そして逆転したら全然知らない同士が抱き合ったりなんかしてですね、友達になったりなんかして、終わったらまた知らん顔するかも分かんないですけども、そういうようななんかアットホームというかファミリーというか、そのためにだったらいくら努力をしても惜しまない、そんな感じのファンクラブ、イエス様のためには何かしたい、もう努力を惜しまないですよ、理屈抜きでっていう、そういうところじゃないかなと思うんですが、そしてみんながそれぞれがリーダーなんですと、 言えばこの国を変えるまでの働きをするんですよって、家庭を、学校を、職場を変えるって、ええとか思うかも分かりません。そんなできるかなって思うかも分かりませんけども、それは自分を見た時にそう思うわけですって、私たちの本当の一番のリーダーはイエス様なんです。ヨハネの14章12節をちょっと見てみたいと思います。ヨハネ14、12節。
まことにまことにあなた方に告げます、私を信じる者は私の行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからです。
イエス様はご自身が私よりもさらに大きな技を成しますって言われたんですね。ここで言うのはその、数的に一つはですね、大きな技をと考えられるんですけども、そのペンテコステの日に3000人の人が救いに導かれたと、1日でですね、もうその時点で大きな技がなされてたんですけども、私を信じるものはというのは、人とか財産とかシステムとか情報、知識、常識、そういうものに信頼を置くんじゃなくて、イエス様に信頼を置いている人がイエス様の技を行うことができるのです。私たちがファンになっているイエス様に信頼を置くときにできるんですよと。ですから今のメニーサウザンズのビジョンありますね、そこに導かれていくと思うんですけども、このペンテコステの前の弟子たちはどうだったかなって思い浮かべるときに非常に弱かったんですね。一緒にこうイエス様と活動していたときは何か問題が起こったときはイエス様が解決してございました。5000人の人にパンを与えるとか、もっと身近なところではその納税の通知が来たときにですね、弟子たちお金どうしましょうって言ったときにイエス様は得意な魚釣り指摘って言われた。魚釣ってくるのかなと思ったらその中にコインが入っていたとか、ユダヤの立法学者が詰め寄った時にもですね、いろんな理屈で来ましたけど、イエス様一つずつ答えて弟子たちを守ってくれた。そういう状況でイエス様によって一緒に保護されていた。でも弟子たちは最終的にイエス様を裏切ってしまった。そういう弱い弟子だったんですけども、このペンテコステ聖霊が望んだ時に変えられました。一人ずつがですね、一人立ちして本当にイエス様のされていたその伝道の技を継いでですね、どんどんと出ていった。そしたら、人の働きの一種を馳せずにやります、この約束を遂行していたんですね。人の働き一章8節。
しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります
とあります。地の果てにまで、その頃の地の果ては日本だったかも分かりませんけども、日本にも福音がこうして伝わって私は礼拝することができました。で、聖霊に満たされた時に私たちはキリストの証人となることができました。先ほど言いました KBF フレンズも全国に導かれようとしてますね。で、私たちも多くの祝福になっていくことを願い信じているんですけども、今月末はですね、28日の日曜日福島に行きます。そして来月7月25日はまた再び尾道に行く予定がありますので、それぞれまたお祈りに覚えていただきたいと思うんですが、特に28日、今月ですね、第4日曜日ですね、ロブは福島でメッセージをします。ですから留守になります。朝と夕拝ここでですね、皆さんにお願いがあるんです。証しをしていただきたい。3人ずつですね。ですからこの全国に向けてネットでも配信されますというプレッシャーなのかも分かりませんけれども、ぜひ私は恵みを証ししたいんですといういらっしゃる方ですね、 ぜひこのチャンスに声を出していただきたいと思います。いかがでしょうか。精霊に満たされると証ができるというぜひそういうまた1週間だけじゃなくてそういう人生であってほしいありたいと思います。人の努力ではなくてもう神様に委ねるということは大事だと思います。その時に良い行いも神様が先に段取りしてくださるんですよということを信じて、いきたいと思います。それではお祈りします。天の父なる神様、本当にあなたの本当に一方的な恵みによって私たちが救われて生かされていることを感謝します。そしてあなたが本当に一人一人に目的を持って、その目的に従って歩ましてくださることを感謝します。時として、困難や、方向が違うんじゃないかとかいろんな不安を感じることもありますけども、その時もあなたのその身胸の中の一つの計画であるということを知ってあなたに信頼し続けることができますように、他の方に目を向けることなくあなたに信頼し続けることができますように助けてください。そしてあなたが聖霊様を送ってくださいましたから、本当に心の内に本当にいつもいらっしゃることを本当に知って、本当に尋ねながら共に歩んでいるそのことを示してくださいますように、私たちの実際の生活の中にあって、そのことを経験させてくださいますようにお願いします。あなたの恵み感謝してイエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。